聖書を朗読いたします。使徒言行録13章44節から52節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書240ページです。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対した。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。ところがユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から2人を追い出した。それで2人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。以上の聖書箇所より、すべての人の福音と題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
さて、パウロとバルナバはペアになってアンティオキアという場所で宣教をしていました。二人は今宣教六行の最中にあります。もっぱらイエス・キリストの十字架による罪の許しと救いを述べ伝えていました。彼らは主に異邦人の住む地域を巡りましたが、彼らの思いつきでこの旅行をしていたのではありません。私たちは夏休みなどに旅行をするとき、常識的に目的地を決めて計画を立てますけれども、この2人の旅行のきっかけは通常私たちが考える仕方では行われませんでした。そもそもこの宣教旅行自体が2人の宣教師からの発想から出たわけではありません。では一体誰がこの旅行の発案者なのでしょうか。パウロたちは最初にエルサレム教会での務めを果たしていました。キリストを信じる信仰者としていつものように過ごしていたわけです。その上で教会で礼拝を捧げ、祈る中で聖霊によって宣教へとおぼし召しがあったのです。このアンティオキアでは多数の異邦人がキリストによる救いを得させられました。44節の冒頭に次の安息日にとありますが、実は前回の安息日にも同じ場所で2人は福音を大胆に語り、好評を博していました。そして異邦人の方々から次回の安息日にもぜひ同じことを話してくれるようにと2人はリクエストされていたのです。それを受けて今日も街道は大盛況で、町中の人々が集まってきているようなありさまでした。そこへ水を差すように反対派のユダヤ人がやってきました。彼らはこの群衆を見てひどく妬んだと言います。パウロの話すことに反対して口汚く罵り、 実質妨害行為をするのです。異邦人が街道に押し寄せることで街道庁などの権力者たちには何らかの懸念が抱かれたようです。パウロたちが宣教に来るまでは街道がこんなにごった返すようなことはありませんでした。アンティオキアはユダヤ人にとっては離散の地です。その場所の街道で素朴に礼拝を持っていたわけですが、その厳かさが崩された戸惑いもあったのかもしれません。彼らにとっての礼拝はユダヤ教の礼拝です。ユダヤ教とキリスト教は無論深いつながりがありますけれど、イエス・キリストが要になります。双方で最も異なる点は、ユダヤ教は旧約聖書を重んじていますけれども、イエス・キリストを救い主メシアとして受け入れていない点です。そこでパウロたちによって解き明かされたイエス・キリストの十字架の信仰は、この町の異邦人にとってユダヤ教よりも心を打つ魅力があったのです。十字架による許しは異邦人に限らず、人間の根源的課題に触れる救いの言葉に違いありません。人間誰しも心のどこかに許されることを願っているのです。かたや街道を管理するユダヤ人街道庁などは、異邦人によって街道が汚される、そんな思いを持ったかもしれません。あるいはこんなに異邦人が街道に集まってしまうと、もともと集っている有力なユダヤ人たちが嫌気をさしてしまうかもしれない。そうすると街道に捧げられる献金などにも影響し、経済的損失につながる可能性を恐れたとも考えられるのです。彼らが抱いた複数の懸念が次の行動を呼び起こします。パウロとバルナバたちにこの町から出て行ってもらいたい。そのために町の有力者である貴婦人たち、つまり行政長官などの婦人とおぼしき人たちを先導しました。パウロたちのあることないことを吹き込んだのでしょう。彼女たちも神を崇める人たちだとありますから、残念に感じます。一部のユダヤ人によってパウロたちはこのように邪魔され迫害されてきました。けれども福音の前進と広がりを止めることは誰にもできませんでした。中にはキリストを信じるユダヤ人ももちろん与えられました。しかしながら、これらの出来事から多くのユダヤ人たちはなんて強硫で排外的なのだろうと私たちは感じているかもしれません。彼らには律法に沿う生き方が根付いていることも関係しているでしょう。それが良い悪いということではなく、異邦人の習慣からはそれはそぐわないだけでなく、もはやキリストにおいて必須ではなくなっているのです。これまでのアンティオキアではユダヤ人と異邦人は互いの信じる神も生活習慣もうまく住み分けしている状態だったのです。というよりユダヤ人たちの方が賢く立ち回っているからです。 無論彼らは同胞のコミュニティの秩序は重んじていました。そこへパウロとバルナバが予告もなく突然やってきたわけです。もうだいぶ前の話ですけれども、日本で著名な歌手が予告なく都内の要所にステージ仕様のトラックで登場し、ゲリラライブなるものを行って話題を起こすことがありました。そのゲリラライブに遭遇した一般人はラッキーな体験に驚きと喜びで感激したことでしょう。それとは性質が全く違いますけれど、安息日に2週連続で街道が異邦人であふれる事態は初めてです。一体何が起こっているのかと大騒ぎに発展します。平穏な日常がかき乱されるようなインパクトがありました。ユダヤ人でも誰でも自分自身が平穏で安泰の時は大概いろいろな変化を求めないものだと思います。旧約聖書から口伝えされ守られてきた律法をユダヤ人は良いものとして満足しています。律法とともに歩んでいます。そこにイエス・キリストの十字架による福音が訪れた時に彼らはどう思うでしょうか。神による救いは間に合っています。私たちはすでに神に選ばれて神の御国に入る特権が与えられていますと普通に当然のように言ったことでしょう。この同じ形で街道で礼拝を保っていき、神を礼拝し続けたい、そのように考えるユダヤ人は多いでしょう。人間はそう簡単に居心地の良い場所から動きたくないものです。うちわだけで平穏であればそれでいいと、それこそ内向きの姿勢になりやすいのです。イエス・キリスト以後の現代の教会でもそれは同様のことが当てはまります。なかなか神様はイエス・キリストによる救いに預からせていただいたからといってのんびりと私たちクリスチャンを眠ったままにさせない、そのようなお方だと思います。イエス・キリストにおける十字架の救いは万人にその門戸が開かれています。今が救いの時です。宣教はこの神の一人子イエス・キリストが私たち一人一人に何をしてくださったかを知らせることです。そこでキーなのが人間を使わして宣教させると神様が決めたことです。ですが人間の力技で成り立つことではありません。新約聖書によれば福音宣教は人間を用いて行われる聖霊なる神のお働きなのです。神による救済の言葉は人間ごとではないからです。宣教者には聖霊が豊かに働いてくださらないと語ったり動いたりすることができません。救い主イエス・キリストがこの世に来られてから判明したことがあります。それはユダヤ人が望む世界観、 理想がメシアを通して実現したのではないことです。メシアであるイエス・キリストの十字架刑だって想定外です。殺されるメシアなんて聞いたことがないでしょう。復活したから、まあ、このように救いが示されているわけです。イエス様の十二弟子もエリートではないですし、本当にイエス様が十字架にかかった時、一度ならず二度三度とも裏切って保身に走るような人たちでした。このパウロも優れた聖書学者ではありましたが、当初はキリスト教徒の迫害者として非常に恐れられた人物でした。みんなキリストに降参する前は自己顕示欲むき出しでした。詰まるところユダヤ人や異邦人が考えることやっていることが神の救いに直接当てはまっているわけではないのです。だから唯一無二のキリストによる十字架が私たちの理由になっているわけです。ここでユダヤ人が宣教者を口汚く罵ったということはどういうことになるのでしょうか。口汚く罵ったといえば、イエス・キリストが十字架にかかる前も反対者たちはイエス・キリストを罵りました。しかし今福音宣教の時代にこのように罵るということは、聖霊やイエス・キリストに対して罵ったのと同じことなのです。パウロとバルナバに対する妬みもイエス・キリストに対する抽象です。抽象するユダヤ人たちは神の名を知らないで口走ってしまったなどと言い訳ができない立場にいるのです。神の言葉はまずユダヤ人に対して語られたからです。しかし自分本位になっている彼らのためにもなおもイエス様は祈ってくださったのです。どんな妨害が来ようとも福音の広がりは制御できません。世界中の異邦人にも救いをもたらすことが神の御心だからです。47節にはイザヤ書に関連する御言葉が用いられます。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。人たちの宣教への派遣はイエス様による命令だけではなく、すでに主ご自身の御言葉に根ざしています。異邦人たちは救いが自分たちにも用意されていることを聞いて非常に喜び、神を賛美しました。神様が懐の広いお方であることが広く知らされました。異邦人にまで及ぶ救済が面白くなかったのか、妬みに満ちた人たちは福音宣教者を追い出しました。その際二人は足の塵を払い落としました。この行為はかつてイエス様が教えてくれたことです。派遣された暁にその場所で誰もあなた方を迎え入れないならば、その町を出ていくとき彼らへの証として 足についた埃を払い落としなさいと。それで二人は自分たちを受け入れない人々から完全に決別しました。彼らは福音を携えて次のイコニオンに向かっていきます。他方、新しい異邦人の回収者が与えられました。彼らは救われた喜びに満たされています。彼らはいわば新しく弟子となり、聖霊に満たされて福音宣教の大波に乗っていくのです。このように異邦人宣教者がますます与えられていくようになることは、誰もが予想できることではありませんでした。人間の思惑を超えた働きを神様はなさいます。それは昔の出来事だけに限ったことではありません。今この教会で私たち一人一人にも、私たちが考えなかったことを私たちに対して神様はなさいます。ですが同時に、改心したものを聖霊の通り置き器として御言葉によって整えて神様が用いてくださるのです。私たちはこの神様に全てをお委ねしていくことなのです。世界中の人々がキリストの十字架のもとに来て救いをいただけるようにお祈りをしていきましょう。では一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる御神様、私たちがあなたによって救いに導いていただきましたことは、当たり前のことではなく、思い返しますと誠に不思議なことであります。あなたが私たちを一人一人を選んでくださり、神様の御国へとお招きいただきました。私たちはイエス様によって、私たちのさまざまな罪を示されました。私たちは自分では罪を自覚することができませんけれども、聖霊によってイエス様の十字架を示されました。あなたが私たちの罪を引き受けてくださらなければ、私たちはあなたの御国にいることは許されません。ですから私たちが罪許されたように、私たちも迫害する敵の罪を許すことができますように、どうぞイエス様に少しでも習うことを得させてください。隣人を愛することができますように、そのに取り組むことが少しでもできますように、どうか導いてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。